今日はキリストが私のうちに生きておられるというテーマでこの箇所を見てまいりたいと思います。一節一節が大変重要な内容、素晴らしい内容がありますので、また詳しく見なきゃいけないなと思いつつ、準備してきたものをお伝えしたいと願っております。はじめに2章の20節をもう一度拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙2章20節。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私の他人ためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。天の父様、あなたの素晴らしいお言葉をありがとうございます。尽きせぬ恵みをどうかここから少しでも豊かにいただくことができますように、そして私たちの信仰を引き上げてくださいますようにお願いいたします。神がなさってくださった素晴らしい恵みを確信するものと、そして信仰から信仰に歩むものと導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めて信仰による救い、恵みによる救いを私たちはこの箇所から確かめております。このガラテヤ人への手紙で問題になっています。教会を混乱させようとしている、割礼派と言われる人たちは、一応イエス様を救い主と認めていたんですけれども、しかし救いは信仰だけでなく行いも必要だと、そう言い張っていた人たちでした。しかし、イスラエルの民が伝統的に守ってきました良い行いによって神の前に義と認められようとすることを、イエス様はそう教えられませんでしたし、また人たちもそのように教えていませんでした。恵みにより信仰のみによって救われる、それが福音でした。パウロは律法学者、パリサイ人として歩んできましたから、この行いによって義と認められようとすることがどれほど神様を悲しませ、神様に人を敵対するものであるかということを、自分の過去の過ちを痛感するほどに、この律法の行いによって救われるという考えを福音の中に混ぜ込んではいけないと自覚していたのです。改めて、福音とそれ以外の考えを混ぜ込もうとしてはいけないこと、純粋な恵みにより信仰のみによって救われる信仰を確かにしていきたいと願っております。17節をご覧いただけますか。ここで割礼派の人たちに対してパウロはこのように反論しています。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、私たち自身も罪人であることになるのなら、キリストは罪に仕えるものなのですか？決してそんなことはありません。 15節を見ますと、彼がこう言っています。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。程度問題なのですけども、神様を全く知らない、神様いなくて、自分が神のようになれる、あるいは、他の神々を信じている、そういう、異邦人からすれば、ユダヤ人は、真の神を知っている、そして近く歩んできたという意味では、神様から外れている範囲は少し少ない、小さいと言えるでしょう。そして、ユダヤ人たちは、それを誇りとしていました。その誇りゆえに、異邦人とお付き合いをしないという習慣や、また、特に伝統的な信仰を守ろうとしていましたパリサイ人は、律法を守れないでいる人たちを罪人と言って、蔑み、自分たちとは違う。そういうふうに、自分を、誇っていました。それなのに、キリストの福音は、彼らにしてみれば、イスラエルの民も、ましてや、熱心に律法を守って、神様に喜ばれようと努力してきた自分たちも、異邦人と同じ罪人なのかと、そういうふうに自覚させるということは、罪を助長することになるんではないか。今まで避けようとしていた罪の行いを、自分たちも救われるんだから、信じて救われるなら、それで構わないというふうに、悪い行いに染まってもいいと告げることにならないか、そういう危惧があったのでした。しかしパウロはそれを間違いだと告げています。なぜならば、人がどんなに努力しても神様の前に正しいものと受け入れられる基準には、異邦人もユダヤ人も律法を熱心に守ってきた人でも、神様が求める清さには到底及ばないという現実があるからです。生まれつきのものは、たとえどのような良い行いを努力して守っていたとしても、神の前に義とは認められない。ですから、罪を助長しているのではないと言います。パウロはローマ人の手紙で、罪の増し加わるところに恵みも増し加わると教えています。それを曲解して、じゃあ恵みがいっぱい現れるためには、もっと罪を行えばいいんじゃないか。パウロはそれについても、そんなことはないとはっきりと否定しています。そうではなくて、この言葉は、たとえどんなに罪深いものでも、神様の恵みによって救われますということを言っているのであって、恵みが増すために罪を犯しましょうと言っているわけでは決してないのです。また、イエス様を信じると、時に自分がこんなに罪深かったのかと、 愕然とすることがあります。平気でやっていることがどうもいけなかったんじゃないかということに気がつかされて苦しくなることがあります。でもそれは今まで平気でしていたことが神様に喜ばれないものであるということを改めて気がつかされただけで、イエス様を信じてから悪くなったわけではないんです。罪を自覚されさせられるのもそれを清めようとされる神様の導きです。信仰のみによって救われることは決して罪を助長してはいないと、パウロはこの割礼主義者、割礼派の人たちに反論しました。では信仰のみによって与えられる救いは何をもたらすか。そのことを19節か20節で見てまいりましょう。信仰のみによる救いは三つのものをもたらします。罪が許されること、一つ目、そして永遠の命をいただくこと、そして神の子供とされることです。この三つをもたらすためにキリストは私たちのすべての罪を負って十字架で死なれ、そして三日目によみがえり、信じる者のうちに住んでくださいます。これらはすべて信仰によって恵みによって与えられるのでありまして、人の努力によって与えられるのではありません。もう一度、19節と20節をお読みいたします。しかし私は、神に生きるために、律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。よく考えればとんでもないこと、途方もないことをパウロは告白しています。しかしこの途方もないことが目には見えませんけど、神様にあって、信じたときに現実なものとなったのです。一つ一つ細かく見てまいりましょう。しかし私はと19節から始まっています。神に生きるために、神のために、神と共に生きるためです。これこそ義の状態です。神様に受け入れられ、神と共に歩んでいる状態です。そのために、旧約聖書の戒め、律法については、律法によって律法に死にました。律法によって律法に死にました。戒めによって戒めに死にました。ということは、してはならない、またやらなくてはならないという戒め、律法がありますね。それを突き詰めるならば、神を全力で愛し、人を自分と同じように愛しなさいという命令です。これを守らなければ、神の前に受け入れられません。神と共に歩むことはできません。それは、 私たちを当然目指すべき道なのですけれども、パウロは律法によって律法に死にました。これを守れない者は神の前から断ち切られ神と共に生きることができない状態になると。イスラエルの民はそうなってはいけないと、特にパリサイ派の人たちは自分たちが守れる範囲でこれだけやれば守っていると証明できるという解釈をして、それを守っていました。しかしイエス様が山上の説教で本来の意味を明らかにしたら、それは聖書の教えを曲げることだったんです。どんなに努力してもパウロのように誰も自分に先んじないと言えるパリサイ人であったとしても、守ってなかったんです。ということは、この律法に違反しているということですから、その結果は罪に定められて死ぬことになります。それを認めないために、様々なねじ曲げをして守っていると主張していたに過ぎません。しかし神様の教えは永遠です。変えることはできません。パウロは、まず神の前に自分が罪人であることを認めたのです。そして、19節の次の文章。私はキリストと共に十字架につけられましたと彼は告げます。キリストが十字架で死なれたのは、この方、キリストは罪のないお方です。罰を受ける必要はないお方です。それなのに、私たちを愛して私たちの身代わりに死んでくださったんです。イエス様が私たちのために死なれたのは、私たちがもう罰を受けた、律法によって死んだということを私たちにもたらすためです。一度死んで、一度裁かれたらもう二度と裁かれないんです。信じたときに、キリストがあなたのために死なれたことが実現します。ですから、私はあなたのために十字架で罰を受けました。もうあなたは、もう罰を受けた者、死刑にされた者として、もう罰を受ける必要はありません。死刑にされる必要はありません。と宣言されるんです。私はキリストと共に十字架につけられましたというのを、それは、私が死刑にされたというのではなくて、キリストが死刑にされたので、私はもう、私の罪の罰は神の前に、執行されましたということです。こうして、私たちは信じたときに罪をすでに裁かれたものとされるんです。もう罰はありません。罪に定められることはないんです。続いて20節に入っていきましょう。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。第二コリントの5章17節に、こういう言葉があります。361ページです。 第2コリント5章17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。20節の冒頭にあります、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちの罪のために死なれ、葬られたイエス様は、約束の通り3日目に復活され、永遠に生きておられます。その方が、私たちが信じた時に、うちに生きておられるんです。その時、イエス様は、私たちの生まれつきの命を死に渡し、ご自分の命が私たちの命になるようにされました。例えて言えば、損なわれた、体の組織が、一旦死に渡され、あるいは除かれて、健康な組織に入れ替わることによって、病気が治ることになりますけれども、そのことが命に対して神様は、成してくださって、私たちの命を罪に支配されない神と共に生ける命に移植されたんです。このことが私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によって実現します。イエス様を信じるということは、このことを信じることです。こうしてキリストが私のうちに生きておられ、キリストは神の御子ですから、言い換えれば神と共に生きるものになったんです。何しろ命が結びついてますから。当然、キリストが私のうちに生きていらっしゃるということは、神が私のうちに生きておられることですから、まあ、神に受け入れられることがもう現実として起こったんですね。行いによる義を求めるのは、貸し借りの関係です。相手に貸しを作って益を得ようという関係です。足りなければ、もっと努力しなければいけません。足りなかったら受けられません。人は神の前にどんなに努力しても、この永遠の命を得ることはできません。しかし、罪をキリストが完全に許し、受け入れ、そして共に生きるようにされる恵みは、私たちが行いを積んでではなく、信じる信仰によって与えると神様が定められたんです。それを私たちは受け入れるだけです。最後に21節を見てまいりましょう。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。立法の行いによって義は得られません。どんなに貧困法制なパリサイ人であったとしても、ユダヤ人であったとしても、あるいは神様を全く知らないで自分勝手に 歩んでいました異邦人であったとしても、同じ信仰によって神様は義とすると、救うと約束されました。イスラエルの民がどのように誇ろうとしても、罪の現実は神の前に同じなのです。ただ信じて救われたんです。それなのに、ユダヤ人たちがかつての誇りを蒸し返して、というか誇りを捨てきれないで、私たちはあの人たちとは違うと、エリートだと主張するならば、せっかくの神様の恵みを保護にすることになってしまいますよとパウロは警告します。最も神様に愛され、取り扱われ、そして神と共に歩んでいたにもかかわらず、ユダヤ人たちはキリストを拒んで十字架にかけたんです。それでも神様は、この最も罪深い人たちに対して、父を彼らは、をお許しくださいと。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと取り出してくださったんです。そのことをなかったことにして、やはり行いによってということを蒸し返すことは神様の救いの恵みを損なうことになります。そんなことはしませんとパウロは宣言しているんです。聖書はもちろん良い行いはしちゃいけないとかするなとか言っていません。むしろ救われたならば良い行いに励みなさいというふうに勧めています。しかしそれは救いのためではないんです。救いは恵み、信仰のみによって与えられます。そして恵みと信仰によって救われてこそ、私たちは真の意味で良い行いができるんです。同じ行いをしようとしていたもですね、神様に借りを作ろうと良い行いを努力してたらですね、もうそれは本末転倒です。悪い動機でやってるからです。しかしどんなにたどたどしい行いでも、神様に感謝し信頼して行うことを神様は喜んでくださいます。恵みとして良い行いも与えられていますから、感謝して、捧げればいいんですね。こうして恵みのうちに私たちは神様に喜ばれるものとして成長していけます。20節をもう一度読みしてお祈りしましょう。ガラテヤ人の手紙2章20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。天の父様、途方もない恵みが私たちに差し出されています。このことを信じて歩む者と、私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。